この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています。教えて司法書士さん、今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さん、お越しくださってます。後半もお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
今日は4月1日に施行されています、民法の改正のお話ということで、ちょっと一局前は私の中でもこんがらがっていてなかなか難しい、お話だったんですが、不法行為と債務不履行という、これもっと戻ってしまうととても長くかかるので、この違いということで、はい、こういうのがあるよっていうのを覚えていただくだけでもいいですよね。
はい、はい、
でその、債務不履行っていうのはどういう例になるのかなということでご紹介いただいた中のちょっとお話だったんですけど、はい、ちょっと事例を簡単に挙げてご紹介ください。はい、
先ほどのちょっと事例でタクシー の、はい、運送中に事故があったらっていう話があったと思うんですけど、
ありますね、
はい、こういう契約関係があって、その契約の目的を達成されてない場合に請求できるのが、はい、債務不履行に基づく損害賠償ということになります。
はい、例えば私も過去にこういう経験あるんですけども、はい、タクシー会社は覚えてるけど運転手さんまではやっぱりその当時バタバタしてたので、はい、どなたかは全然わからなかったですね。はいはい、
ですね、もしその個人に直接請求をすると考えた場合ですと、はい、その今の法律で当てはめればなんですけども、
ええ、
権利を行使すること、をできる時から20年、
はい、
知った時からは5年、要するに、事故が起きた時から20年はあるんですけど、うん、その間で自分が相手、その請求する相手はこの人で、うん、こういう損害があったっていうはっきり分かった時からはもう5年なんです。うんうん、
ええ、
でその短い期間がもう終了したら時効消滅になってしまいますので、
はい、ああそうなんですね。なかなかでもこのあたりも難しいので、大抵これはね法律の専門の方がね、はい、ついてくださるので、こういうところがルールが改正されましたよってことをちょっと覚えておいていただきたいというお話でした。はい、はい、まずは消滅時効という、はい、難しいところをゆっくりと前半からお話しいただきました。では続いてはどんな項目になりますか。
はい、保証人に関するところなんですが、
保証人、はいはい、これは割と皆さんお商売してらっしゃる方とか、はい、いろいろありますね。
はい、寝保証っていうのを聞いたことがあります
。寝保証ですか、ごめんなさい、ちょっとね初めて聞きました。
はい、寝保証っていうのは、いろんな寝保証があるんですけども、
寝っていうのは根っこのですね。
はい、はい、寝保証っていうのは一定の、範囲の契約の中であらゆる債務を負担する契約といいますか、
はい、
その契約を結ぶ時点では何が損害になってくるとかがわからないんですね。で、例えば分かりやすく言うと不動産の賃貸借契約などの保証人になる場合。
あ、なるほど、はいはい、
まず大枠としてその不動産の賃貸借というのがあるんですけど、その主たる債務者、借りてる人ですね、借りてる方がもし賃料滞納したりとか、あるいはそこを出て行った後の原状回復 の、 その費用を払えなかったりした場合に保証人が肩代わりするということになるんですけど、でそこで例えば、仮に借りてる方が火事なんかを起こしてしまったりするとすごい損害が出て、
はい、すごい額になるんですね。
そういうものが、本人が払えないからと保証人の方に来たりですとか、あと賃貸借ではなくても個人 の、 会社をされている方なんかだと営業資金をこう融資を受けたりする、そういう時に、第三者が保証人になったり、はい、その会社には関係ない方がですね、保証人頼まれて保証人になったりして、でゆくゆくその経営がうまくいかなかったりするとお金が返せないってなった時に保証人の方にその請求が来たりして、
はい、
多額の支払いを迫られることになって生活が破綻したりっていう、こういう事例が多いんですね。でこれを防ぐために今回の改正で、寝保証契約というものに上限額を 定めるということが決まったんです。
ということは今聞いてると、はい、保証人になった人を保護しましょうという感じですか。はい、
そうです。
ああ、なるほどね。
もともと個人でそのお金の貸し借りをするときには、ね、保証契約の場合はその極度額って言って上限を定めないといけないっていう規定があるんですけども、そのお金の貸し借り以外の契約については、そういう規定がなかったので、その融資の時の保証人であったりとか、不動産の賃貸借の保証人なんかですと、際限なくこう請求が保証人の方に来てしまうことがある、あったんですね。でそれが上限、極度額というんですが、これを定めずにした寝保証契約はもう無効になるというふうに法律が改正になりました。
そうなんですね。じゃあそれは、上限を決めるのはそれぞれの事例によって、
もうそれは契約の中で、決めるんですが、で、事業用の融資の保証人の場合はですね、特にその金額がやっぱり大きくなることが予想されますので、でこの場合は交渉人による保証意思の確認手続きというのが必要になりました。
ということは保証人になるのに、ちゃんと納得してますかっていうことですか。
この保証人になったらどういう責任が発生するのかをきちんと分かってますかということを交渉人が確認をして、でそれを寝保証契約をする1ヶ月以内ですね、その公正証書を作らないとダメなんです、でそれがないと寝保証契約を結ぶことはできないということになりました。
これは以前はなかったわけですね。ここも、
なかったです。
そうなんですね。なかなかよくドラマなんかでも保証人になったせいでっていうね、人生が狂ってしまったとかいろいろありますけども、そういうことを、実際にもそういうことがある
あったわけです。多いとても、
そこでその保証人を保護する意味での改正があったということですね。わかりました。もう一つぐらいいけそうかな。
あとですね、法定利率というのがありまして、5% から 3% に引き下げになったというのがあるんですが、この法定利率っていうのはですね、法律に基づいて発生する利率なんですけど、利息とか遅延損害金とかに関するものなんですが、利息というのは分かりますかね。
そうですね、
分かりますかね。お金の貸し借りなんかで発生する対価なんですけども、で金銭の貸し借りなんかだと原則としては無利息なんです。で友達同士でお金貸した時に利息取ったりはあんまりしないと思う。
そうですね、それはなんか貸金業になってしまうんじゃないですか。
そうですね、なんか基本はもう無利息が原則 で、で利息を取るためには契約が必要になってくる、でその貸金業者なんかだとやっぱり契約に基づいて利息を取ってるわけなんですけど、この契約があれば約定の利息になりますが、ただ利息を取るという約束はしたんだけど、利率は決めてなかったとか、個人間だとそういうこともあるんですね。でそういった場合にじゃあ利率はどうするのかといったら、この法定利率でいきましょうと、でこれが今まで 5% だったのが 3% になったというところ、
もう今月からですね。分かりました。
でこの 3% というのはですね、3年ごとに変動する予定です。見直しがあるので、で今までその民法のこの債権の部分っていうのは、だいぶ古い明治時代ぐらいから
ですか
と変わってなくて、
変わってなかったんですか。
でその利率が市場の金利はずっとこうどんどんどんどん
そうですね落ちてますね、
落ちていってるのに、この法定利率がずっと 5% っていうことで、その差がすごく問題になってたんです。でそれを整合性を図るために変動性ということにして、でこれが3年ごとに一応見直しがされるということになっています。
そうなんですね、
で例えばこの今の利息を定めてないときにはこの法定利率が適用されるということの他に、 法律の定めで当然こう発生してくる利息っていうのもありまして、
ええ、
それが、まあ、遅延損害金とかそういったもので、はい、まあ、お金の貸し借りをして弁済期が来て返さなかったとか、うん、で、あの裁判とかでもうあのいくらいくら支払いなさいっていう判決が出て、
ええ、
で通常はその弁済期からあと実際にちゃんと支払いをするまでの、あの利息がつきます、
はい、
それが遅延損害金っていうもので、
いわゆるペナルティですね。
あ、そうです、ペナルティです、
はい、
でこの遅延損害金はもう当然に発生、あの利息とは違って当然も発生してくるものなんですけども、うん、
はい、
でこちらも、まああのま、契約で遅延損害金の約束をしている場合もあるんですけど、うん、約束、約定がない場合にはこの法定利息の 3% が適用になる
んです、はい、なるほど。
で、あの一つちょっと例を挙、はい、げますと、交通事故、また先ほどと一緒で交通事故なんですけど、例えば損害賠償の額が1000万だったという場合に、うん、これを支払いを怠ってた場合は、損害、遅延損害金というのをやっぱり払わなければいけなくなるんですけども、この法定利率で計算した場合に、旧法、その昔の法律の 5% でいくと、1年あたり50万だったのが、はい、今の法律でいくと1年あたり30万ということで、うん、まあ、少しその払う側からすると減少するということになります、
うん、
これがもう2年3年ってなるとだいぶ大きな開きが出ていきますので。
わかりました。そういう、遅延もあるということですね。
はい、
その
あと、はい、あ、はい、すいません、あと生じ法定利息っていうのが今まではあったんですけど、
うん、はい、これはちょっと初めて私、
はい、
この生じというのは生じ会社の生じ、そして法定利率がくっついてます、
はいはい、先ほどの 5%、もともとの法律で 5% だったというのは、民事法定利率というもので、
はい、あ、なるほど、
はい、一般の普通の法定利率、あの個人間で何かやった時の話とかで、生じというのはあの片方が商人であれば適用される、
あ、なるほど、
商取引なん
かですね、はい、商取引ですね、はい、
で片方が会社である場合の、まあ、そういう損害金に関して、うん、今までだと 6% だったんですね、
はい、
でそれは、まあ、あの会社商取引っていうのは一般の個人間の取引よりもやっぱり大きなお金が動くっていうことで、
うん、
そういうそれによって、まあ、元金を運用して利息が上がったりということもあるので、
うん、
まあ、もともと商取引に関して少し利率が高く設定されてたと、はい、いうところがあるんですけども、今はもう会社じゃなくて一般の方であっても、
ま
あ、インターネットとかも情報がすごく発展してて、まあ、その商取引と変わらないぐらいの、まあ、利率運用をすることもできたりして、でもこの 6% にしてるっていう意味がないんじゃないかということもあって、これはもう廃止になったんです。
あ、そうなんですか。
結局もその法定利率に統一されて、はい、しかも引き下げがあって 3% になったということなんです、うん、
はい、わかりました。あの今日初めてお聞きの皆さんも耳にする言葉、私自身もそうなんですけども、とにかくちょっとあの難しいお話だったかもしれませんが、この4月で、いわゆる債権に関するものがいろいろと改正になったという、はい、その事実だけでもちょっと頭の隅っこに置いといていただいてご自身で困られたときにぜひ、法律の専門家にご相談になっていただきたいなと思います、そして司法書士会の方では兵庫県司法書士会、いつもは無料相談をご案内するところですが、今はあの新型コロナあのウイルスの感染予防ということで相談会をストップしていらっしゃるということですね、はい、また始まりましたら皆さんにお伝えしていきたいと思います、そしてお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号 078-341-2755 078-341-2755 です。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして明日以降ハニー FM のアーカイブでお聞きいただけますので、ぜひあの今日のもう一度お聞きいただいてメモを取りながらだったら、あ、そうそうというふうに思っていただけるかもしれませんね、次回は5月13日にお送りしてまいります。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。